今日も御言葉を分けちゃっていきたいと思いますけれど、今日はサムエル記上の30章の7節から8節の御言葉です。開けられましたら私がお読みしたいと思います。ダビデはアヒメレクの子祭司アビアタルに、エポデを私のところに持ってきなさいと言ったので、アビアタルはエポデをダビデのところに持ってきた。ダビデは主に伺いを立てて言った。私はこの軍隊の後を追うべきですか？私はそれに追いつくことができましょうか？主は彼に言われた。追いなさい。あなたは必ず追いついて確かに救い出すことができるであろう。アメン。今日はこのところから神の前にある清さというテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思っております。神の前にある清さ、今日の本文はですね、先週ですかね、メッセージをさせていただいたその続きの聖書の箇所になります。ダビデのところに集まってきた人々と一緒に暮らしていたんですけれど、敵がダビデたちがいた村にやってきて、仲間の祭司を連れて行ってしまって、そしてダビデはひとしきり泣いたんですけれど、その後でその仲間の人たちから自分自身の命が狙われるというような状況になりました。前回お話ししたんですけれど、その時ダビデが取った行動は主によって自分自身を力づけたと聖書の中で語られています。このこと自体は非常に素晴らしいことですよね。自分が本当に励ましがいるとき、慰めがいるとき、主によって自分を力づけることができるというのは大きな力であります。第三者や物や環境ということではなくて、主から直接慰めや励ましをいただくことができる人は幸いな人だと思います。ダビデはまさにそういう人でありました。誰にも何にも頼れない、ただ主だけが自分が頼るべき唯一の方だと気づけた人は幸いな人であります。でもダビデの信仰の素晴らしさはそれだけではないんですよね。自分を力づけて、それも主によって力づけて、その後彼は主に対して伺いを立てているんです。今日この聖書の箇所を見ると、私はこの軍隊の後を追うべきですか、どうですかということを神様に伺いを立てているんですよね。皆さんよく考えていただきたいんですけれど、自分が元気な時、エネルギーが満ち溢れているような時、または精霊に満たされているような時、そういう時は何かをするということに対してそれほど抵抗はないと思いますよ。そうじゃないですか。自分が疲れているとき、力がないとき、活力がないとき、そのようなときに行動を起こす、アクションを起こすということは非常に難しいことです。この時のダビデはまさに主によって力を受けて、力が満ち溢れているような状態でありました。普通の人間ならば、自分が主によって力いただいているので、自分の中に力がみなぎっているので、さあ今からすぐ行って敵に追いついて自分たちの祭司を奪い返そうじゃないかと言ってもおかしくないような状況なんですよ。でもダビデはそうしなかった。彼がまず最初にしたこと、それは神様に伺いを立てるということでした。ダビデは非常に知恵のある人ですよ。信仰があるということとともに、私たちは神様に知恵を求めなければならないんです。信仰があっても知恵がなかったら、今日このダビデのようにいつ行動し、いつとどまるべきなのかということがわからない、いつ動き、いつ休まなければならないかということがわからない、また何よりも信仰とは何かということ、また愚かさとは何かということがわからないんですよ。私たちは信仰と愚かさということが全然違う対極的なところにあると思っておられるかもしれませんけれど、信仰と愚かさは紙一重です。 しまう可能性があるということを知っていただきたいと思います。そこに私たちが知恵がなかったら、そこに全てを判断することもできる神からの知恵がなかったら、信仰という名のもとに暴走してしまうんですよ。信仰という名のもとに愚かなことをしてしまうんです。信仰という名のもとに愚かな決断をしてしまうんです。だから私たちは神様に伺いを立てなければならないんです。自分がどういう状況であったとしてもです。調子がいいとか調子が悪いとか、今は気分がいいとか悪いとか、そういうことが神様に伺いを立てる基準ではなくて、私たちはいつも常に神様にお伺いを立てなくてはいけない、そのように思うんですけれど、アーメンでしょうか。もう一つは、ダビデは神様にお伺いを立てるときに、祭司に対してエポデを持ってきなさいというふうに言っています。エポデというのはもともと大祭司、聖所に入るときに身につける聖なる服というか、聖なる装束ですよね、衣装の一つであります。神学的に見るならば、さまざまな展開があります。例えば胸についている十二個の石がですね、イスラエルの十二部族を象徴しているとか、またこのエポデが神様の臨在を表しているとか、神様の守りとか、さまざまな意味があるんですけれど、今日私がお語りすることはその中の一つの要素だということを知っていただきたいと思います。神学的なことを話をすると全てを語りきることはできないですけれど、今日はこのエポデということに対して、これは神様の清さを表しているということに焦点を当てて、今日メッセージにある通り、神の前にある清さということについてメッセージをしたいと思っております。何度もお話ししているように、エポデは神様の清さの象徴であります。言い換えれば、神様に伺いを立てる前に、私たちは清さを身に帯びなければいけないということですよ。自分がどういう状況であっても、どんな思いであっても、どんな心であっても、神様にいつでもどのような状態でも聞いたらいいんですか？もちろん聞いたらいいですよ。でも私たちがしなければならない準備があるということを忘れてはいけないと思います。私たちは神様の前に伺いを立てるときに、清さを身に帯びなければならないんです。じゃあ聖書が語っている清さって何ですか？それは心ですよ。私たちの内側にある思いのことです。私たちの心が怒りとか嫉妬で満ち溢れているならば、神様の思いをまっすぐに聞くということは難しいと思いますよ。そこに自分の思いとか願望とか、また願っているような言葉を求めてしまうからです。私たちは神様に聞いていると言いながら、願っているような返事が欲しいんです。願っているような答えが欲しいんです。神様、私はこの道に行くべきですか、行かないべきですかという時には、もうすでに自分で決めているんです。行くか行かないか、そしてその後押しが欲しいんですよ。神様、行っていいよ、分かりましたという感じですよね。でも私たちは神様の前にお伺いを立てるとき、清さを身につけなければならない、清さを身に帯びなければならないんですよね。私たちの祈りの模範はどこまでも聖書にあります。またその模範を現実に実行されたお方、それがイエス様であります。イエス様はゲッセマネの園で祈られました。我が父よ、もしできることでしたら、この杯を私から取り除いてください。でも私の思いではなく、あなたの御心がなるようにとイエス様は祈られました。私たちが祈るとき、まず身につけなければならない清さというのは、この祈りの中にあります。すなわち、私の願いはこうですけれど、私の思いよりもあなたの思いを優先させてくださいという覚悟、それが私たちが身につけなければならない清さ であるということを知っていただきたいと思います。あくまでも自分の思いを変えない、自分の信念を曲げないというならば、それは神の御前に清さを備えていない人だと言っても過言ではないんです。もし誰が主にお伺いを立てて、私は敵に対して向かっていくべきですか、どうしたらいいんですかとお伺いを立てた時に、神様が行ってはいけないと言われたら、ダビデはどのようにしていたでしょうか。きっと行かなかったと思いますよ。でも自分の気持ちは行きたいですよね。自分は今力もいただいている、力も帯びている、勇気もある、信仰もある、そして敵に打ち勝つ自信もある、行って仲間の祭司を助けたい。でもダビデはもし行くなと言ったならば行かなかったでしょう。それが神様に伺いを立てる者の態度です。自分はこうしたいという思いがあるでしょう。でもそれに勝って神様の言葉に従いますという覚悟がなかったら、私たちは神様にお伺いを立てることはできない。神様に祈ることはできないんですよ。でも私たちは時々祈ってはいるけれど、神様どうすればいいんですか、こうしたらいいですか、ああしたらいいですか、やしがいけないともし言われたら、でも神様、ここにはこういうことがあって、こういう理由があって、これはきっといいことやと思うんです、ダメって言われたら、いやでもね神様、私はこうしてね、これで神様の栄光を表してこういうふうに考えているんです、ダメって言われても、いやでも神様、そんな祈りを私たちは繰り返しているんです。私だけですかね、皆さんこう言われたらはいって聞く人ですかね。時々ですね、このような人がいます。人に相談をしているけれど、実はその人の中ですでに答えが決まっているという人いるじゃないですか。ちょっとね、相談があるのって、じゃない聞いて、こういうことがあって、こういうことがあって、どうしたらいいと思うって言われて、いやそれ、こうしたらいいんじゃない、いやでもね、これこうでね、こうやってこう思うのよ、それもいいかもしれないけど、でもこっちの方がいいじゃない、それもいい、でもね、私ね、これもう最後にはもう分かった、もうそうしたらいいやんってなるんじゃないですか。私たちは清さを身につけなければいけないんです。神様の臨在の前にエポデを身につけるということは、神様の言葉が来た時にその言葉に私は絶対に従いますよということの意思表示です。神様に絶対服従しますということの表明ですよ。私たちはあくまでも自分の願いという強い意志と、神様の御言葉に対して柔軟に従いますというこの柔らかさの両方を兼ね備えていなくてはいけないんです。ある人は信仰という強さだけを持っている、ある人は意志を持たないで神様の御心に従いますという柔らかさだけ持っている。でも私たちの信仰のバランスは、自分の願いとともに神の御言葉に従いますという硬さと柔らかさの両面を兼ね備えていなくてはいけないんです。自分の意志を持つことが自我であるというふうに考えているならば、それは大きな間違いです。自分の思い、自分の考え、自分の願いはまるで自我のように、罪のように、悪いことのように。でも今日知らなければならない、私たちは自分の願いを強く持たなければいけない、自分の思いを強く持たなければならない、自分の夢を強く持たなければいけないんです。その思いを起こさせ、夢を持たせ、告白させてくださるのは神様だからです。そして神はそのことに対して共に働いてくださる方であるということを心から感謝したいと思います。私たちは自分を持たない、神様がここに来てあなたは何を願うんですかって言われても、いや神の御心のままにというような愚かなものにならないでください。あなたは何を願うんですかって言われた時に、はい、主よ、私はこのことを願いますとすぐに言えるようなものになっていただきたい、そのようなクリスチャンに対して神は速やかにその願いを叶えてくださる方であるということを心から感謝したいと思います。 少しですね本文からそれてしまうんですけれど、イエス様がゲッセマネの園で祈っておられる時、その祈りを何度も何度も読み返しているうちに、一つの疑問というか一つのことに気づきました。それはイエス様は父なる神様に祈っておられたんですよね。有名な祈りであります。我が父よ、どうかこの杯を私から取り除けてください。でも私の思いではなく、あなたの御心の通りになさってください。これがイエス様のゲッセマネの園における祈りでしたよね。私たちはよく知っています。何度も何度もその話を聞いています。その祈りを聞いています。主よ、この杯を私から取り除けてください。でも私の思いではなく、あなたの御心がなりますように。イエス様はそのように祈られました。でもこの祈りを聞いて、私一人の男性を思い出しました。それはマルコによる福音書の9章に登場する男性であります。この男性の子供は転換の病を持っている、そして悪霊に疲れていて、火の中、水の中、どこであっても倒されてしまうような、そういう状態でしたよ。ですからその父親が弟子たちのところに行って、どうぞ自分の息子を治してくださいと言った時に、弟子たちはそれを癒すことができませんでした。その後にイエス様が来られて、父親が語った言葉、それがもしできますれば私の息子を癒してください、私の子供を憐れんでくださいという祈りをしましたよね。その時にイエス様は何と言われましたか。すかさず言われましたよね。もしできればと言うんですか。信じる者にはどんなことでもできるんですよって。父親は言いました。主よ、不信仰な私をお許しください、信じますって。イエス様はもしできればというその祈りに対して、それは不信仰だと一喝されました。もしできればという祈りに対して、そのことを真っ向から否定されたのはイエス様ですよ。もしできればというのは経験そうに見えて、実は不信仰な祈りなんです。もしできればでいいんやけどね。なんか物を頼むときよく言いますよね。もしできればでいいんやけどね、これちょっとお願いできへんやろかって言って、ああやっぱりできなかったわって言われたら頭くるんじゃないですか。もしできればって言ったら、できなかったも仕方がないですよっていう意味ですよ、じゃないですか。もしできればでいいんやけどね、もしできればでいいんやけどね、じゃあできなくてもいいんやね。皆さん、祈りの時にもしできますればという祈りをしたら、じゃあしなくてもいいんやねという可能性を残しながら祈っているんです。だからそのような祈りは経験なようで、腰が低いようで、実は神様に対して 100% の信頼を持っていないものの祈りなんです。だからイエス様はもしできればと言うんですか、本当に信じているならば何でもできるんですよとイエス様は言われたんですよ。私たちに求められているものは、もしできればという祈りではない、神様に対して不信仰な私を許してください、信じますという祈りです。でもイエス様はゲッセマネの園という究極的な祈りの中で、もしできますればと祈っておられるんです。私はそれを読んだ時に不思議だなと思いました。この父親に対して、もしできればと言うんですか、それは不信仰だと言われたイエス様が、最後の最後、本当に究極的なその祈りの中で、もしできますればこの杯を私から取り除いてくださいと祈られている、何か大きな矛盾があるように感じました。イエス様はゲッセマネの園の祈りの時、不信仰になられたのでしょうか。天の父なる神様に対して疑いを持たれたんでしょうか。決してそのようなことはありません。
イエス様はこの地上において罪一つ犯したことのないお方ですよ。完全な全きお方であります。私たちには自由意志というものが与えられています。自由に選択すること、自由に考えること、自由に行動すること、それら全てのことが与えられています。でもパウロが語っているように、全てが自由だからといって全てが有益なのではないとパウロは言いました。私たちは今自由です。何をしてもいい、何を考えてもいい、どのような選択をしてもいい、全ては自由です。でも自由だからといって全てが私たちにとって有益なものではないということを知っていただきたい。パウロはそのことを警告をしています。本来神様が私たちに与えられた自由意志というものは神様を基準にしたものですよ。神様を基準にした自由意志、すなわち神様を選ぶんですか、それ以外のものを選ぶんですかというための自由意志です。だから新命記の中で、私はあなた方の前に命と死、祝福と呪いを置いた、あなたはどちらを選ぶんですかという選択が私たちの目の前に置かれているんです。神様はあなた方が命を選び、また祝福を選ぶことを願うと語っておられます。それは今も変わらない神様の心ですよ。本来私たちは神様を選ぶんですか、それ以外のものを選ぶんですかという選択の自由が与えられていました。でも今この自由意志、また思考という分野が恐ろしい勢いで侵されていっているんです。ある先生が語っておられました。今は悪魔との戦い、悪霊との戦い、終わりの時にはその戦いはますます激しくなる。じゃあ何に対して戦わなければならないのか、それは自分自身の思考に対して戦わなければならないと言われています。サタンは今私たちの思考に対してものすごい勢いで働きかけているんです。本来持つべきではない考え方、本来持つべきではない思考、本来持つべきではない自分のアイデンティティ、それら全てのものが敵の思考によって私たちの中にインプットされていっているんです。何を通してですか？罪を通してです。罪を通して悪魔は私たちと駆け足を作って、考えること、思うこと、行動すること、全てが神の御心に反するように私たちの思考に働きかけているんです。それは未信者だけではない、クリスチャンに対してもです。今もその戦いは激しく続いているんです。だから箴言で語られています。あなた方は心を見張りなさいよって。心って何ですか？思いですよ、考えですよ。私たちはその思いを入れてはならないんです。見張るって何ですか？入る前に追い払うということです。入ってしまってから、自分のものになってしまってから、ああ違う違うと言っても遅いんですよ。それくらい今私たちは自分の心、思い、思考を守らなければならない時代に生きているんです。自分の考え方が否定的だからとか、自分はネガティブな思考だからとか関係ない。皆さんはクリスチャンでしょ。皆さんがどんな否定的な思いで生まれてきたか育ってきたかわからないけれど、どんな環境や状況で生まれてきて、そのような考え方になっても仕方がないねというような状況であったとしても、今私たちが持たなければならない基準は聖書です。神の御言葉です。その御言葉に従って生きるもの、それがクリスチャンですよ。それに勝って、でも僕は、でも私は、もしそういうならば、それはあなたは神ですよ。聖書の上に自分の考えを置く、聖書に勝って自分の思いを置く、聖書はそう言ってるけれど、でも自分はというならば、それは神です。サタンは忠実な御使いでした。でも神の御座の上に自分の御座を置きたいと思った、その瞬間に神は 追放された。神の御座の上に自分の御座を置いてはいけない。ヤコブの手紙で語られているように、舌を制する者は全身を制すると言われています。でもその舌を左右しているのが思考です。だから私たちはこの思考を何が何でも聖霊様によって守らなければならないんですよ。自分の力では無理なんですよ。聖霊様の助けが必要なんですよね。人間は本来神様から与えられた自由意志の用い方を間違ってしまいました。間違ってしまいました。何かを想像するということも神様が与えてくださったことは素晴らしい賜物です。素晴らしい才能ですよ。クリエイティブなことを生み出していく素晴らしいことです。でもそれを人間は反対方向に用いて、否定的なこと、悲観的なこと、自分の将来、いろんなことに対して悪いことを想像するようになってしまいました。選択するということにおいてもそうです。本来神の御言葉に従うということを自由に選択するために与えられた意志が、神の御言葉に従わないということのために用いられるようになりました。自由に神様を愛するという意志が与えられていたのにもかかわらず、その愛の方向が変わってしまいました。人間はこの自由意志を使うその方法を間違ってしまったんです。そして今も間違っているんですよ。でもこの自由意志ということを正しく用いられた方が唯一おられます。それがイエス様ですよ。イエス様です。イエス様は語られました。子は父のなさることを見てする以外に自分からは何事もすることができないって。父がなさることを見てする以外に自分は何事もすることができないとイエス様は言われました。また他の御言葉では、私は私の父のもとで見たことを聞いたことを語っているのだと言われました。そしてヨハネによる福音書の中で、私と父とは一つであると言われました。皆さん、私と父とは一つである、私と神とは一つであると言えるということが、どれくらい親密な関係を築いていたかということを理解することができるでしょうか。皆さんどうですか。私とイエス様とは一体ですよって、私とイエス様は一つですよって言えるほどの密接な関係、交わりを持っている人は本当に幸せな人ですよね。でもイエス様は、私と父とは一つだと言えるほどの密接な関係を持っておられました。そしてその祈りは、ゲッセマネの園においても祈られた祈りであります。ただ子は父のなさることを見てする以外に自分からは何事もすることができないというその祈りを聞いて、ああ、イエス様は父の御心以外することができなかったんだと思われる方もいるかもしれないけれど、それは決してそうではないんです。イエス様にも自由意志が与えられていました。イエス様はロボットとしてこの世に来られたわけではない。私たちと同じ意志、感情、知性を持って人としてこの地上に来てくださいましたよ。イエス様は父のなさること以外にすることができなかったのではなくて、父なる神様がなさること以外はしないという選択をされたんです。それがイエス様が用いられた自由意志であり、また神様が本来私たちに与えられている自由意志なんです。自由意志は何でも好きなことしていいんですよというための自由意志ではないんです。忘れないでいただきたいと思います。ある人はですね、イエス様の生き方を見て、なんか不自由だなと思われる方がいるかもしれないんですけれど、でも聖書ははっきりと語っています。主の霊のあるところには自由があるって。 真理はあなた方を自由にすると語っているんです。私たちはあまりにも多くの選択肢がありすぎて多くのものに縛られているんです。多くのものを選ぶ自由が与えられすぎていて、本当に選ばなければならない唯一の鍵というその選択肢を選び忘れているんです。私たちが選ぶべき唯一の選択肢は神ご自身であるということを知っていただきたいと思います。主の御言葉の中に、また神様の中に本当の自由があるということを知っていただきたいと思います。多くの人は言います。以前もお語りしたかもしれないんですけど、教会に行ったらタバコやめないといけないでしょう、お酒やめないといけないでしょう、ギャンブルしちゃダメなんでしょう、そんな縛られた生活嫌やと言った青年がいました。私は彼に言いました。それに縛られないようにしないといけないよと言いました。私たちは何者にも縛られてはいけないんです。私たちを唯一支配することのできるお方はイエス様だけですよ。サタンでさえも私たちに触れることは本来許されてはいないんです。私たちは守られているんです。神様の大いなる御手を持って私たちは守られているんです。イエス様の流された十字架の血潮によって今私たちは守られているんです。でもなぜ悪魔が働くんですか、なぜサタンが働くんですか。私たちが犯す罪のためにサタンの架け橋が作られてしまって道を作っているんです。だから私たちはその罪を悔い改めてその恥を打ち砕かなければならないんですよ。彼らが行き交うその道を断ち切らなければならないんです。もし一日タバコ吸わなくて大丈夫だったらいいんじゃないですか、2日吸わなくてもいいんじゃない、大丈夫だったらいいんじゃないですか、3日吸わなくても大丈夫、いいんじゃないですか。でも4日5日6日だんだんイライラしてきて、タバコ吸いたいな、タバコ吸いたいな、タバコ吸った、タバコ吸った、どうなった、どうなった、どうなった、それは何ですか。タバコに支配されているんです。
ゲッセマネの書でもしできます。
知り、父の御心を語り、父の御心を行うことができたイエス様が、なぜもしできますればという必要があるんですか。杯が自分の祈りで、自分の願いで取り除かれるということを願っておられたのでしょうか。そのようなことはありえない。イエス様は、父の御心はこのことにあるということをご存知でした。イエス様がこの地に来られたのは、苦しみを受け、十字架にかかり、そして復活すること、それが父なる神の御心であるということを誰よりもイエス様はご存知でしたよ。イエス様がいくら祈っても、イエス様がいくら願っても、その父なる神の御心は変わらない。全人類を救う神様のご計画は変わらないということを知っていながらも、イエス様は、もしできますならばこの杯を取り除けてくださいと祈らざる得ないほどの心境だったということを理解することができるでしょうか。期待があったからではない、いや 1% も聞かれる要素はない。でも、もしできなすればと言わざるを得ないほど、イエス様は緊迫した状況におられました。多くの人は誤解しているかもしれない。この杯は十字架だというふうに理解している方がいるかもしれないけれど、そうではない。イエス様は十字架にかかるということは自分の使命として理解しておられました。自分が十字架にかかって死ぬと言った時に、ペテロはそのことをいさめました。死を、そんなこと言ってはいけません。そのペテロに対してイエス様はサタンに引き裂かれておられました。それくらいイエス様の意志は固かった、変わらなかった。じゃあイエス様が、もしできますればこの杯を取り除いてくださいと言われた杯って何ですか。父なる神様との関係です。イエス様が全人類の罪を負われるということは、イエス様は罪そのものになられるということです。聖なる清い神様と罪とは交わることはできない。何の接点もない。イエス様はこの時十字架にかかるということのためにもがき苦しんでおられたわけではない。父なる神様との関係が断絶されるということに対して、イエス様は血の汗を流されたんです。できますれば、この杯を取り除いてください。できますれば、あなたとの関係を断絶することをやめてください。できますれば、私から背を向けることをやめてください。それくらいイエス様は祈られたんです。父なる神様との関係を。私たちは何に苦しんでいるんですか。何のために涙を流しているんですか。何のために血の汗を流すほど祈っているんですか。自分のしんどいこと、自分の苦しいこと、自分の環境状況、目の前の問題のためには祈ることできるでしょう。もがくことできるでしょう。苦しむことできるでしょう。でもイエス様は神様との関係のため、そのことに涙を流し、血の汗が流れるまでも祈られたんですよ。イエス様にとって最も大きな苦しみは神様との関係の断絶でした。神様に背を向かれることでした。私たちにとって一番大きな苦しみは何ですか。私たちにとって最も苦しいことって何ですか。私たちはあまりにも自己中心的な祈りをしすぎているのではないかなと思いますよ。本当に大事なことのために祈ってはいない。本当に求めなければ 知できますではと言わしめるほどに父である神様との関係が断たれるということが恐ろしかった。でもそのような人の信仰は清いですよ。主の名前に感謝して愛する主イエスキリストの名によって今祈ります。